ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は一切をおかげにしていく道だ、と説かれた。愛楽理念では、一切をお得にしていく道を教える。まずは、一切親愛論のマスターから。まず、ご神徳を受けたいと。この見教えは、昨日でしたか。一昨日でしたか、昨日でしたかね。もいただいたように思います。ご神徳を受けたいと。今朝、いただきますのは、新中記念の時に思わせていただきますのが、やはりこのことでした。ご神徳を受けたいと。それは特に私ども取次者というのでしょうか、お道の、で言えばお道の先生教師というのでしょうか、神様のお役に立ちたいと願う私ども、では神様のお役に立つとは、神様が願われる第一は人が助かることだと。その神様のお役に立ちたいというわけですから、それは人が助かることのためのお役に立ちたいとそこに願いをかけるわけですが、その神様のお役に立ちたい、人が助かることのためのお役に立ちたい、そしてではその人が助かるということは、まず人が助かるということの、まあ取っかかりというのでしょうか、それはその人々の願い事が叶う。そこから助かりが始まるわけでしょうからね。いきなり三八、右と願えば左、左と願えば右となったことに対しての助かりを語ったところで、それはなかなか聞き入れてもらえない。まずは教祖様もおっしゃる、願う事故におかげを授け、理解申して聞かせと言われる、その願う氏子におかげを授ける、その氏子の願い事が叶うことによる助かりをまず第一に、まあ授けるというのか、授けてもらうというのか、そういう神様のお働きをいただかねばならないわけですけれども、そのまず氏子が願うことが叶うことによる助かりをまず第一に、まあ授けさせてもらう、神様にお働いてもらうためには、私どもが取次者が神徳というものをいただかねばならない。そのご神徳、まあこれは氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますからと言われるような、取次者任せに神様がなってくださるようなおかげをいただかねばならない。神様が取次者任せになってくださるということが、ご神徳のお働きの一つでもあろうと思いますね。いわばそれは、ご神徳というのは神様のご信用じゃからと。神様が取次者の願いを聞いてくださる。それは、神様が取次者を信用されるからですね。まあ、もちろん信用しなくても願い事を聞くこともありますけれども、それは一回か二回、いよいよなると、やはり信用がないものの話は聞けません。信用をしていなくとも、一回、二回、三回ぐらいまでは、願いを聞いてくださることがあるかもしれませんけれども、それが五回、十回、百回、千回、信じない人の話を聞くことはありませんね。それこそ、その取次者の先生のことを、取次者のことを神様が信じておられなくても、まあ、看板だけで一人か二人は助かることがあるかもしれないけれども、十人、百人、千人、万人という人の助かりにはならないということですね。たとえその先生が、取次者がご神徳をいただいていなくとも、その看板だけで一人や二人は 助かるかもしれない、まあ、願い事が叶うかもしれないということです。しかし100人1000人万人という人の願い事が叶うということにはなりませんね。それは神様のご信用がないからですね。その神様のご信用をいただく、ご信徳をいただく、いわゆるご信用をいただく、神様から信用してもらうためには、まずは師匠、私どもで言えば師匠大坪宗一郎師の信用をいただく。師匠が、ああこの弟子は当てになるな、この弟子は信用がおけるな、あこの弟子の言うことなら間違いがなかろう、この弟子の言うことなら叶えてやろうと思ってくださるような、そういうやはり弟子でなければならないということになりましょうね。ああこの弟子の言うことはちょっと前つばものだな、あまり対して信用できないな、あこの弟子はどうも信用ができないなと思われたら、師匠はなるほど一回か二回かは言うことを聞いてくださるかもしれない。まあしかしそれが百回千回と聞いてくださるとはそれは望めませんね。まずは師匠から信用してもらうことが第一です。ではどうやったら師匠の信用がいただけれるか。それはまず第一に師匠の言いつけを守ることですね。師匠がこうしてくれ、ああしてくれと言われたときに、いや私はできません、師匠が右に行ってくれと言われたときに、いや私は右は嫌いですから左へ行きますと、その師匠が言いつけられたことをしだごだにするようなことでは、はあ、この子はこの弟子はいくら言っても聞いてくれないからもう当てにすまいということになります。もういわゆる師匠の言いつけを守る、これは神様の言いつけを守るということ、これがまず信用を受けるための第一ですね。言いつけを守らずしだごだにするようなものを信用するわけにはいきません。それはすなわち師匠の教えを守る、行じる、これは神様の教えを守り行じるということが信用されるための第一ですね。教えを聞かず守らず行じずで、そういう人が信用されるとは思いませんね。師匠の言いつけ、師匠がこうだと言われたことを、まあ本当に守るということは大切です。ある時師匠はよくおっしゃっておられましたかね、人情では人は助からん、信情でなければ人は助からんとおっしゃっておられました。そして人情では人が助からんということが分かるから、分かったから私は師匠ですね、人情をまあ立つ精進をしたというのでしょうか、されたそうです。その一つに我が子を抱かないという精進をしたとおっしゃっておられましたね。その自分の子供に情が湧く、これは誰でも情が湧くものでしょう。教祖様も人のこと我が子と目の前でこけたら我が子を起こすのが普通でしょうけれども、我が子は放っておいて人様の子供を起こすような気になれと、まあそういう心になれということでしょうね。ですから師匠も自分の子供に対しての情をかけないということのために、その我が子を抱くことをやめたと、まあですから最初の長男長女は分かりませんが、それ以降はもう抱いたことがないと、 おっしゃっておられました。まあ抱かないことにしたと。そしてまあ一度だけ失敗したことがあると、もう最後の子供が、あ、この子はもうこれで最後だと思って、その一回抱いたことがあると、その一回失敗したことがあると、それをまあ悔やんでおられたというのか、失敗したなと思われたようですね。そういうお話をいただいておりますから、やはり私も師匠がそうならばと、やはり子供を私は抱いたことがありません。そしてその当時まだ教会修行中ですか、だいたい7時半ぐらいまでが男子修行生のお風呂の時間でした。まあ5時ぐらいからですね、まあ、5時ですか、5時半ぐらいになりますかね、5時ぐらいから夕食があって、7時半ぐらいまでが男子修行生のお風呂の時間で、その後が女子修行生ということでしたか。そのいわゆるお父さんたちがよく子供我が子をお風呂に入れておられましたね。まあお父さんがお風呂に入れて、お母さんが外で待っているわけです。で子供が上がったら、まあ着せつけるというのでしょうかね。またお母さんが連れてきて、お父さんにお風呂に入れてもらうわけです。私はそれをしたことが一遍もありません。もちろん我が子を抱いたこともなければ、我が子をお風呂に入れたこともありません。まさに人情のかけらもないといえば人情のかけらもないということになるかもしれませんね。しかし師匠がそうであったから、師匠がそう言われるから、私もそうさせていただかねばならないと心に思い、そうさせていただきました。そして今日思うのですけれども、なるほど、師匠が言われること、師匠の言いつけを守らずにおいて、師匠から信用していただけれるとは思えませんね。ならば師匠の言いつけを守った私が師匠から信用を受けないはずはないなと今朝は思うのですね。師匠の言いつけを守らずにおいて、師匠から信用してもらおう、師匠の信用をいただいているとは、とてもおかしなこと、思えることでは、言えることではありませんね。しかし師匠の教えを守って、守り貫いているならば、あ、これは師匠から信用してもらえないはずはないなと思うのですね。なるほど、私が師匠から、神様から信用されないはずはないというような精神というのでしょうかね。神様の言いつけを守る、なるほど、そうは思っていても、私どもは目が荒いものですから、自分は守っているつもりであっても、神様の目からご覧になったら守ってないところが多分にあるに違いありません。しかし我ながら守っていると思える、言えるほどしの行事方が、これはやはりいるということですね。ああ、どう見ても言いつけを守っていないなと、自分で言いつけを守っていないなと思う人が、私は信用されているなとはとても思えませんからね。自分のところでは、なるほど、言いつけを守ってきたと、まあ確信が持てれるような、こういう私が信用を受けないはずはないなと思えるような、やはり信心というのでしょうか、 教えを守り行じる、言いつけを守り行じるということを続行させていただかねばならない。人が助かるためには、人が助かるお役に立つためには、問い継ぎ者としてはということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。